ネギでございます。専門通りですね、四半期の数字、今日は半期の、決算も発表されてますけれども、まあ、四半期ごと数字開示してますので、第二四半期の数字を中心に説明したいと思います。まず、第二四半期の実績でございます。売上 3% 増の278億円、それから営業利益は 11% 増で71億円。去年ですね、上半期で、円安の効果で、為替差益、我々持っている外貨の、投資有価証券の売却益と、あとは、関連会社の株式の売却益ですね、この2つ入ってたんで、経常利益の段階でちょっと前年に比較するとマイナス 4% になっております。あとはプリギャップですね、クリノベ前の段階で売り上げ見ると 4% 伸びております。それから同じ為替影響なしで見ると 2% ですね。それから予想は、四半期の予想は出してないんで、どうなってるのか、まあ、この見方としては、右上の方はですね、年間の予想 の、 一応着地ですね。で今度2四半期終わったんで、もう今の実績ですね、青い線で赤線、去年の実績ですので、まあ、これを見るとですね、売上のほぼ予想通りいってます。利益の方がちょっと予想より、まあ、予想という年間の予想で考えればね、ちょっと高い水準で、推移しています。で大体去年に比較するとですね、売上 49%、 今の段階で 49% 達成してたんですね。まあ、今年も年間の予想に対して 49% 達成しています。ですからさっき申し上げましたように予想通りですね。で利益の方は去年 47% だったんですね。で今年今 53% ですので、まあ、一方ですね、第一四半期の時に申し上げましたように、利益ちょっと多めに出た要因の中に、2つのファクターですね。1つは、消費税増税のもう、駆け込み需要でしょうか。あとは、Windows XP のサービス終了、それで生じた、まあ、一時的な需要ですね。これはあるとしては追い風になっておりまして、あとはですね、開発用の資産化ですね、それも第一四半期に利益に寄与してたんですけれども、まあ、これはちょっと資産が特に下半期に負担の形で戻ってきますが、あとは年末商戦のパソコンの需要ですね、一部すでにですね、第一第二四半期で起きてしまったことであれば、ちょっと下半期はですね、個人向けの売上そんなに期待できないではないかなと思っております。ですから今のところですね、後ほど年間の予想の話も出ますが、あるとしては据え置き、修正しない、考え方を持っております。これドル建ての数字でございます。特にコメントするものはないんですね。今度地域別の売上ですね、ここは為替の影響の期で見るとですね、一番目立つの北米ですね、マイナス 6% で、それ以外はプラスで推移しています。で北米のマイナス 6% の説明は後ほど申し上げたいと思います。まあ、ここは売上に為替の影響ですね、プラス6億円ですね。で、まあ、同じ為替入れてみるとこういうふうに推移しております。ここはセグメント別の売上高ですね。でさっき申し上げましたように北米の何が起きているか、ここは一番、まあ、分かりやすいというのは個人向けの売上マイナス 14%、 やっぱり個人向けの売上、2桁の減ですね。で一方ですね、法人向けはプラス 6% で、この四半期の後ほどハイライトのところでも出てまいりますけれども、個人の方は減ってますけれども、法人の方は、ちょっと回復しております。売上ですね、特に我々としては、まあ、原動力になっているのは、クラウド関連の製品ですね、その辺ですね、まあ、A1 のプレゼンテーションにも出ると思うんですけども、まあ、新規の顧客の獲得ですね、順調に進んでおります。これはクラウド関連の売上ですね、まあ、プラス 16% ちょっと低いじゃないですか、言われるかもしれないけれども、顧客獲得の数字を見るとこれより高いペースで伸びてます。ですから我々としては、まあ、今度そこはさらにですね、売上の規模の拡大期待できると思います。で地域別の売上のシェアあんまり変わりがございません。でプリギャップの売上ですね、ここもですね、これ円建てですので為替の影響抜きで見ると、 特に違いはないですね。北米のはさっき申し上げましたように、あの個人向け減ってますけれども、法人向けのプリギャップが伸びてます。ですから、まあ、ここは合計で、あのポストギャップはマイナス 6% ですね。ここはマイナス 1%、 あのそういう意味でプリギャップの方はポストギャップでちょっといい状況ですね。クリノベ収益の推移は特にコメントするものはございません。ここもですねコメントすることはないんですね。あとはですね、皆さんちょっと感じながらところ、この辺このスライドですね、コストの構造、四半期ごと推移しているものを見ると特に変わりがございません。一番目立つのは黄色い色の分ですね、ここは人件費ですね、軍ってこれは7億円あの四半期ごと伸びてます、まあ、ここは前も申し上げましたように、あの、今変動我々としてはですね、変動給与の分ですね、この影響で、第1と第3四半期の分は小さくなって、第2と第4四半期の金額が大きくなっております、まあ、リアリティとして多分2つのこの数字の平均の方が正しいではないかなと思っています。でそれ以外はあまり変わりがございません。あのここはあのちょっと資産化の影響とかですね、ちょっとマイナスになってしまったもの、ここはまあ全て通常の水準で戻っているもので、特にここはコメントするものないですね。で変動しているものというのは、ファクター2つありまして、プリギャップ営業利益の増加分と、あとは株価上がった分ですね、この2つの指数で計算されますので、まあ、上半期で両方伸びたんですね。でそれで結構この費用は上がってきました、まあ、このロジックでまたですね、次の四半期で多分落ちると思うんですけど、ちょっと一部ですね、株価どう推移するかそれにもよりますが、まあ、株価横ばいの見込みで、今現在ですね年間の数字の予想を立てております、プリギャップと総費用の推移でございます。でキャッシュローですね、ここも特にコメントすることはございません。従業員もですね、あの変動がほとんどありません。5200人前後で推移しております。営業外もですね特にコメントすることはございません。そうですね、対象用のもご覧の通りでございます。でハイライトとローライトでございます。でハイライト、さっき申し上げましたように企業向けですね、まあ、ちょっとエヴァの話にもプレゼンテーションにもちょっとこの辺説明入りますので、まあ、ここはあれとしては下半期に期待できるんじゃないかなと思っています。あとは、まあ、これはハイライトというのかどうか、まあ、一応第一四半期の時ちょっと心配してたのは、もしあの駆け込み需要みたいなものがあった場合は第二四半期ちょっと減ってしまうじゃないかと思ってたんですけども、それは起きなかったことですね。ちょっとハイライトかなと思ってしまいました。あとは戦略製品の成長は続いております。ローライトの方ですね、個人向けのビジネス、ここはですね、正直な話ですね、下半期に何か変わるとか伸びるとかその見込みはございません。で我々としても採算性そんなに合わないビジネスであればそんなに力入れない、ロジックで言ってますので、多分同じ2桁減のベースで推移すると思っております。あとは全般的に価格競争は激しいでございます。ここもあんまり変わりがないんですね。で半期の数字ですね、これは上下の数字の合計だけですので、特にここは画面するものはないんですね。最後はあの予想ですね、年間の予想、ここもあの変更はございません。先申し上げましたように、ちょっと多少かちょっと固めじゃないかなと言われるかもしれないけれども、我々としてはちょっとあの下半期の一部の需要が上半期に行ってしまった心配もございますので、個人の方ですね、日本の個人市場の話だから、その影響はですね、もうちょっと第三四半期で見て判断したいと思いますので、今のところは、年間の予想そのまま据え置きます。まあ、私のは以上でございますが、あの後ほどですね、失業とのところでもっと詳しい説明したいと思います。ご清聴ありがとうございました。